はい、ということでお便り会でーす。
はい、お願いします。
はい、まずですね、これちょっと先にやっといた方がいいなっていうのが一個あって、
お
林さん、間違えました、岸本さん、林さん、林さんの奥さん、
なんで自分を消すのよ。
オカルトネーム、シマと申します。
シマさん、ありがとうございます。
いつもツイッターで勝手にお二人のイラストを描かせていただいております。
いつも見させてもらってます。
YouTube チャンネル登録者30万人おめでとうございます。
ありがとうございます。
そして、半年に一度頭を悩ませる時期がやってきました。
どういうこと？
そう、そうです。岸本さんの無駄毛を処理する季節になってきましたね。
どういうこと？
嘘です。それじゃないです。
え？
キャッチミーイフユーキャンを考える時期がやってきましたね。
7月の頭から僕ですからね。
そう、
うん、
ない頭を振り絞って考えてみたので聞いてください。
はい、お願いします。
一つ目はオカルト版今日は何の日はいかがですか。
オカルト版今日は何の日、
日にちからオカルト事件や未解決事件、不思議な事件を紹介するのはどうでしょう、
うんうん、
あとは昔にやりましたが林さんが有名人になりきって名言を言うシリーズをもう一度聞きたいのでまたやってほしいです、うん、オカルトネタがないためキャッチミーフユーキャンぐらいしかお便り送れないので送ってみました、すみません。これからもお体気をつけて収録や取材編集頑張ってくださいということでいただきました。
ありがとうございます。そう、キャッチミーフユーキャン、
そう、もうこの時期ですよ。
そうですか。
だからこれをね、聞いてる方はみんな折り返しのタイミングがね、うん、これでわかるっていう感じですけども。
オカルトの日ってあれですよね。今日は何の日？オカルトエンタメ大学さんがやってるやつですよね。
今日は何の日？
今日は、今日のオカルトはみたいな。
ああ、そんな
あ
んね。
うん、やってましたよ。そうそう。今日は誰々の誕生日とか、今日はこういう事件があった日とか、オカルトの。
代表的なものをね。
うん、そうそうそうそう。
まあまあ、じゃあそれ以外がいいか。
私あれですよね、その昔の名言っていうのも、その昔の名言何言ったか覚えてなくて、僕が管理しときゃいいんですけど、
大変な量やってるんじゃないですか。
だからかぶっちゃいそうで、
うん、まあ
管理しときゃよって話だけどね。
素晴らしいことに僕も全く覚えてないと思うんで、
う
ん、
そうだから
多分
あれ、これ聞いたぞって、うん、どっちもがならないと思うんですよ、
うん、ならないと思う。
だからかぶっちゃいそうで、なんかなかなか
別のことをねやるのが無難ではあるよね。
うん、だけどまあ面白いですよね、そのオカルトの日っていうのはね、
うんうん、
配信日に合わせるか収録日に合わせるか分かんないけれども、
まあまあ、確かに確かに、
うん、
難しいか、そこも。
まあまあまあいいですよね。でもね、面白いと思います。
まあでもとりあえずその忘れてるだろうなと思ったんで、
ありがとうございます。
注意喚起をね、
うん、
含めて、
ありがとうございます。注意喚起ってないね。
いや、お前の回だからもう
すごい。どっちもやりたくないみたいな。
いやいや、そう、忘れてるから。
いやいやいや、やりたいよ、やりたくない
よ。覚えてた、だってもうその季節来てるっていうの気づいてなかった
よ。いやいや、できるんなら次回から僕やりたいですよ、
うん、
やんないけど。
じゃあ
いや、やんないけど。
じゃあ
絶対に7月からやりますけど。
だから、あと何回ぐらい？2回ぐらいか。
2回か3回ですよね。
そうやね、
うん、
おー、やっと肩の荷が下りますよ。じゃあ、
岸本さんは今変なおかしな、まあ、事故事件に遭ってしまって命を落とした人の、
はい、
うん、
のでやっておりますけれども、
美味しいお菓子でいこうかな、じゃあ。
だいぶ楽になるな、
オカルト関係ない。
うん、
うん、なんかあるかな。確かにね、
オカルト関係ないのも結構やってるけどな。
まあまあ考えなきゃいけないですよね、
うん、
確かに。
そろそろよ。いや、だからさ、これきっかけに募集しといてもいいしさ、
うん、あ、そうですね、
また前もあったじゃん、
はいはい、
くださいみたいな言っといたやつ。
うん。
うん、いや、それもいいしって思いましたけどね。はい。
あ、いや、もう決まったからいいわ。でも、この機会、志麻さんのこのお便りがなければ、うん、考えていなかったかもしれないんで。
ギリギリまで思いつかなかった可能性、
ね、そうです、そうです。ありがとうございます。本当に、今ちょっと考えるという時間をくださっただけでも、本当に有益なお便りでした。
まだ注意喚起会でしたね、
うん。そうですね。ありがとうございます。はい、嬉しいです。
じゃあ、こちら行きたいと思います。
はい、
トコトコちゃん。からいただきました。
トコトコちゃん、あざます、
うん、こんにちは。いつも楽しく動画拝見させていただいております。
あざます。
今度イベントで長崎に来られるとのことなので、はい、現在長崎の某所で起こっている霊障と思っていることについてお話しさせてください。
うん。
私は工事現場の現場監督をやっています、
うん、
今は火葬場のすぐ裏の渓流で、砂防工事、砂の防止って書いて、うんうんうん、砂防工事を行ってで1年ほど経ちます、
うん、
毎日火葬場の煙を見ながらの仕事でなんとなく嫌な感じです、
うん、
その上ここ1年で現場の作業員さんたちが相次いで病気になったんです、
うん、
がんが2人かっこうち1人は腸に穴が開いて緊急入院、
おーおー、はい、
そして心不全が1人、
うん、
怪我人が2人などたまたまかもしれませんが、
うん、
現場に従事している人数が10人程度なのでかなりの確率です、
うん、
幸いみんな命は助かっていますが、やはり火葬の煙が流れる場所での仕事なので怖いです、
うん、
私自身も現場の責任者なのでやばいと思っていたら、半年前にたまたま受けた腹部エコーで影が見つかり、
うん、
半年後に再検査と言われています。
うん、
来月が再検査なのでもしやと思いビビっております。
うん、
つい最近手伝いに来た上司はここに来てから肩が異常に重いと言って、現場事務所に置いてある神社で買ってきた厄除けの塩を肩に乗せていました。
乗せる、うん、
気のせいと言われればそれまでですが、こんないろいろ起こる現場は初めてです。やはり火葬場の近くは悪い気が流れるのでしょうか。一応、工事の着工前と正月には塩、うんうん、米、酒をまいて自己流ですが、お払いはやっております、
うん。
他に何かいいお払い方法があれば教えていただければ助かります。この現場が終わるまであと2ヶ月くらいです。それまでみんな無事でいられることを願っています。7月の長崎でのイベントには参加します。
うん、
なかなか長崎で都市ボーイズと2人会えるチャンスはないので楽しみです。これからも応援していきます。うん、ということでいただきました。だから、トコトコちゃんの、
うん、
職場自体ですね、うん、がもう霊障がまあちょっと起きてる現在進行形の場所なんじゃないかというふうなまあ話なんですけど、
今の話じゃないですよ、
うん、
ちょっと昔、いや、
うん、
結構もう本当何十年も昔の四半世紀前の話ですけど、
うん、
奥さんのおじいちゃんが、
うん、
ね、ある葬儀場の近くの生まれやったんですよ、
うん、
でね、年末か年始に話をしてる時に、
うん、
ちっちゃい時はあれだよみたいな、あの火葬場とか、うん、葬式やるとこの近くで生まれた子すら、
うん、
どこどこの近くの生まれの人間やもんなって言われたりするって言ってた、
うん、じゃあ差別的な意味ってこと？
そう、
うん、
あんま良くないみたいな、
うん、
って言ってたね。働いてる人も下駄さんの話聞いてるとやっぱり今もそうですけど、昔もやっぱちょっと差別みたいな、年配の人がね、うん、
なんか良くない仕事みたいな、
そう、こんな仕事ついたらあかんでとかって言われたって話してたし、その近くで生まれた人もそんな風に言われるんやってじいちゃんの話聞きながら思いましたね。よくないんだ。
まあ、その煙が出てるとかはさ、うんうん、まあまあしょうがないもんだからあれなんですけど、うん、まあね、もうじゃあ昔からそういう考えとか、
うん、なんかあったんでしょうね。
あったってことなんだろうね、うん、
やっぱりその今はそんなことないんだけれども、
うん、
3つの汚れっていう言葉があって、
うん、
赤い汚れと黒い汚れと白い汚れみたいな、
うんうん、
緑のタヌキみたいな言い方したけど、
うんうん、
まあ、この3つがあ
って、うん、
なんか白い汚れっていうのが人を生む時、
うん、
で黒い汚れっていうのは死、
うん、
赤い汚れっていうのは何やったっけこれ。
いや、あれじゃない、女の人のやつじゃない、
生理か、
うん、
ああとかって言ってて、でこの3つの汚れって言われてて、だから、うん、ほんまむちゃくちゃ前っていうのは子供を産む時に別で子供を産む部屋が用意されてて、
うん、
そこには家族は入らなくって、それ用に雇われた人がご飯持ってきたりとかするぐらい、
うんうん、
そこには近づかない汚れだからって言って、
ね、
それっていうのが戦争があって富国強兵でたくさん子供を産みましょうに変わったから汚れみたいな文化がなくなったけれども、
うん、
それまでは結構ひどかったっていうよね、差別的な、まあ、
男女差別が、まあ、そもそもあるの、女性は入っちゃいけないとか多かったね、うん、そうそう、汚れを持ち込むからとか、だから
そういうなんか3つの、まあ、他にもっとたくさんあるんでしょうけど、
うん、
なんかうん、一番有名なもので言うと汚れ
っていうし、実際さ、
うん、
なんかそう影響あるものなんかね、その例えば、
うん、
わかんないけど、
うん、
その霊的なものも、まあ、もちろんそうなんだけど、うんうん、じゃなくて例えば、昔で言ったらさ、ダイオキシンみたいなのがさ、
はいはい、
出ててとか、
あでも
だからそこの周りに影響与えてとかさ、
骨やからね、骨いうか、
だからあれじゃん、 一酸化炭素中毒とかもあったりするじゃん、はいはい、あの燃やし方が、
うん、
あの適当とかだとさ、うん、そういうのとかもあんのかなとかちょっと思ったりしたけど ね、
その
でも直接吸い込まないよな煙、まあね、上に出るもんねあれ、
うん、
でもなんかそういう環境的にどうこうとかもあんのかなとか思ったけ ど、
どうなんで
しょう、ね、今現在さすがにそんな
のなさ
そうだよな、うん、
ないと思いますよ。
なんか許可下りなそうだもんね。
でもやっぱりなんか未だにあるよねそういう職業差別っていうのも、うん、やっぱり話聞くとあるっていうさ担当してくれた人に聞くとあるっていうし、
うん、
あとはその心霊現象みたいなのもあるっていうしさ、
うん
うん、
でそれこそ俺が体験したその山形で唯一その変な心霊体験的なのしたっていうところはやっぱ仮想場近いとかはあったからね、う
ん
う
ん、そっか
何かしら関与してる可能性はあるかもね、
うん、まあね、
うん、
だからもしかしたらでななんかできることありますかみたいな。
そうそうだからあと2ヶ月そこでやんなきゃいけないと。で10人中だって 1,2,3,4,5 5人よ。で自分がもしかしたら入ったと6人、
うん、多すぎよね。
ちょっとこれはっていうことでしょう。
他の現場ではないって
言ってるしね。塩米酒を巻いてのお払いはやってるけど、うん、他、うん、ちょっとあと2ヶ月持つためにはなんかないかと、うん、
やっぱり意識を変えることが僕お祓いに一番、お祓いというかそのことを考えなくするとか、
うん、
これがあったから大丈夫でしょっていう風になんか一個自分の中で儀式を作ることが大事だと思うんですよ切り替え、
うん、
だからほんまにベタですけどお寺行くのがむちゃくちゃいいと思うんですけどね。
まあそうね、うん、っていうかそうだね逆に言うとそれやってないんだって思ったもんね、う
ん、なんか
自己流だもんね。
なんて言うんでしょうその霊がいるいないとか払う払われるとか、うん、そういうのは一回置いといて、
うん、
意識的に変わるじゃん、
う
ん、
あの気持ちがね、うん、違うんだよね。
そうそうそうそう全然変わるんで、だからお祓いに一回行くっていうのも僕はすごいいい手なんじゃないかなと思う。
それこそ現場に来てもらう
っていうの
も
ね、それはそうそう確かに
あの出張みたいなのありますから、
そういうのできますから、うん、近くのねなんか大きいお寺行って連絡するとか。
意外とそんなすげえバカ高いとかではないから、そうそう
全然ないですね。
多分大丈夫だと思いますよ、うん、そんな、うん、でみんなそれが気になってね仕事身に入んない方が多分大変だと思うんで、うん、
10名いるんなら10名でね出し合ったらそんな別に1人当たりね、うん、そんな額いかないし、
まあだその辺はちょっとね
話し合いで
やれるんだったらやった方が良さけかなと思います。2ヶ月もあるから、
うん
うん、
言い出すのあれですけどね、
うん、
お払い行きません、まあ、でも塩のっけてるからいいか。
そうだよ
ね、塩のっけてる人がいるんやから。
肩に塩のっけてる上司やりづれよ。
意味わかんないよな、うん、面白いけど
もうなんか、うん、どういう状態って思うけど、ね、
そろーり歩くんかな、
うん、そうだよね、
うん
うん、変な対応の仕方だと思ったけど、
まあ面白いです
ね。まあでもわかんないもんね、
う
ん、やり方
そうそうそうそう、わかんないよね。
まあでもそんな感じですかね対応としたら。はい、はい、ありがとうございます。
ございます。
では吉江さんからいただきました。吉江
さんありがとうございます。
林さん、岸本さん、林さんの奥様、いつも動画楽しく拝見しております、はい。先日実家の92歳になる祖母と電話で話していたところ非常に興味深い話を聞きましたのでシェアさせてください、
はい、ありがとうございます。
祖母は最近同じ夢を何度も見ると言っていました、
うん、
祖母はいつもそんな話をしないのでどんな夢か気になり聞きました。祖母曰くいつも決まって家の近所にある川が夢に出てくるそうで、川の向こう岸にはもう亡くなった祖父がニヤニヤしてこっちを見ているそうです、うん、そして毎回なんでまだそっちにいるんだ早くこっちに来たらいいのにと祖母が川を渡るように催促してくるそうです、
うん、
そこで祖母は川の向こう岸に渡ろうと自転車を漕ぎ始めるのですが、なぜか少し進むとあるはずのない断崖絶壁が目の前に広がり、
うん、
先に進めなくなるそう、
うん、
そしてなぜかいつもの近所の川だったはずなのにまるで全く違う川のように川幅が広がり水の流れも速くなり向こう岸に渡れなくなってしまい愕然としているところで目が覚める、
うん、
そうです。その夢を何度も見ると言っていました。そして決まって目が覚めると夜中でなぜか直後にトイレに行きたくなると言っていました、
うん、
祖母曰くあれは三途の川なのかねと言っていましたが、私も確かにそうかもしれないと思い不安になり また次同じ夢見ても川を渡っちゃダメだよと伝えておきました、
うん、
実はこの話続きがありまして、祖母は時々近所の同世代かっこ90代の友人と電話で話すことがあるみたいなんですが、
うん、
ある友人にこの話をしたそうなんです、
うん、
そしたらその友人も私も最近同じような川の夢を見るのよと言っていたらしいです、
うん、
友人の夢の内容はこんな感じです。夢の中でなぜか川岸に自分が立っていて、川の向こう岸にはもう亡くなったはずの親族や友人が何人も見てこっちに手を振ってくる、
うん、
川の向こう岸に渡ろうとした途端、川にいきなり車や瓦礫のようなものが大量に流れ、向こう岸に渡れなくなり目が覚める、
うん、
目が覚めると夜中で直後にトイレに行きたくなる、
うん、
上記の夢を最近何度も見るとのことでした、
うん、
祖母も祖母の友人もほぼ同じような内容の夢を見ているということに、非常に興味深いなと感じました、
うん、
そして夢から覚めるとトイレに行きたくなるというのもちょっと面白いと思いました。
地震
かな、
うん、
やはり90代ともなると無意識的に死というものが私たちより身近に感じるでしょうし、
うん、
現実的にも近づきつつあるのは間違いないですね、
うん、
年齢が上がるにつれこのような夢って増えるのでしょうか。祖母はいつも早く天からを迎えに来てほしいけどなかなか来ないなぁと冗談を言っているので、そういう潜在的な思いも夢に現れたのかなぁなんて考えていました、うん、どちらにせよ祖母と友人の方は健康で長生きしてほしいと思います。長々と書いてしまいました、お付き合いありがとうございますということでいただきました、
はい、
まあだから三途の川の夢を見るみたいな話なんですよ、
うん、
90代は
なんか渋川豪樹思い出すよねやっぱりね。
何そ の門がイメージのやつ、そうそうそうそう、
バキのね、
うんうん、
渋川豪樹。最近で言うとあれですか、宮本武蔵が半間裕次郎を見て金塊に見えたとか、
あ、
うん、バキを見てごちそうに見えたとか、なんかそういうことですよね、
うん、違うんじゃない夢、まあ夢だし、
うん、なんかそういう風に感じちゃうよねやっぱりね。あの生かせないようにするっていう、まだまだ生きてくれという、
ね、
うん
うん、それはだから自分の意思でそうしてんのかね。
じゃない、まだまだ行っちゃダメだよって相手というよりは自分がしてるような気するけどね。
うん、こんなんでもさ、やっぱり仮に夢でさ、うん、自分の仲いい人とかさ、
うん、
が向こう側いて、
うん、
こっち来なよって言われたら自然と行っちゃいそうよね。
しかも、あ、でも亡くなっててお話あんまりできなかったってなるとね、
そう、
うん、行きたくなるよね。
うん、だからそれでもなんか物理的になんか行けなくなって結局行かないっていうのが続くっていうのはやっぱその潜在意識かもね、確かにお前の言うような、う
ん、しかもやっぱあれなんですね、年齢が近いその
90代のね、
うん、もうそういう年になった人ばっかりが見るんですね。
こんなん見たことないもんね、
夢の中ででしょ、
サンズの川みたいな。
ないないないない。
でもさ、めっちゃ募集した時いっぱい来たもんな、
うん、来た来た、あったじゃん、ヘリコプター、
うん、ヘリヘリ
の話とかあったよね。
ああいうのやっぱ
あるんすね。
見るのかな、いずれ俺もどっかのタイミングで。じゃあ
だから今さ、
うん、
90いくつのおばあちゃんとかおじいちゃん取材しまくったらやっぱむちゃくちゃ出てくるんじゃない、夢の中でとか。
そうね、
うん、
共通点のね夢。
あともう迎えに来るやろなってずっと起きてる時も思ってるから、
うん、
寝た時に見ちゃうとかね、うん、
それに引っ張られてね、
うん、意識しちゃうからとかね、うん、
三途の川のイメージをちょっとさ、
うん、
変えていったらさ、
うん、
違う場所になるのかもね。
あ、そうね、
死の象徴の場所が。
はいはい、確かに
川じゃなくなるって可能性もあるな、
うん、確かに。
ちょっと面白い人体実験ができそうですね、う
ん、自動ドア行ったあかんみたいなね、
うんうん、
でもできそうですよね、簡単に言うとですけど、
うん、そう、
うん、
っていうことです。
面白い。
なんかこれもまあなんか引き続きいろんなね話が出てきそうだなと思ったら、うん、ありがとうございます。これいこうかな、じゃあちょっと変わってるやつかな。はい、いきます。
はい、
下野さん、林さん、林さんの奥さん、こんにちは。豆腐小僧は可愛いねです。
可愛い、ありがとうございます。
今年のお正月、私たちのうちに遊びに来ていた義母、暇を持て余してうちの本棚に刺さっていた怖い村の話を見つけ、
うん、
これでも読むわと読書にふけっていました。
嬉しい。
もともと怖い話が大好きな義母、読み終わった頃合いで、どうだった？怖いでしょと聞くと、
うん、
売春の島って本当にあったんだね
あ
との返事、
うん、
人生の大先輩である義母ならどこかで聞いたことあるのかなと思い、
うん、
知ってるの？と尋ねると帰ってきたのは、
うん、
そこで商売してた人知ってるから
へ
と驚きの返事でした。今も昔も田舎に住む者は地元ではなく都会に働き口を見つけに行くような時代、うん、どこかにつてがあったのか売春島と言われる島に一家で移り住み、
うん、
宿屋のような商売で大儲けしたという
ん
です
。
またその話を里帰りした際に周りにも話していたようで、商売がうまくいったのでまだ地元に残っている家族も誘い連れて行こうとしましたが、うん、姉は固くなに拒否、場所が場所だけにそういう仕事もさせられるということでしょう。それを嫌がって最後には自殺してしまったそうです。
うん、
なんとも後味が悪い話ですし、あまりつつき回すと怖い話だと思います。トシボーイズのお二人には聞いていただきたかったのでお送りしますということでいただきました、
はい。
確かに怖い村の話の中に、
うん、
売春島の話確か載ってたと思うんですけど、うんうん、これやっぱりなかなかねそこにで働いてた人の情報って意外と出てこないもんなんですよね、
は
い。
何十年も前にそこに遊びに行った人の話を聞いた、
うん、
大阪で、
うんうん、
でやっぱその何だかなサークルかなんかで行ったらしいんですよ男女で、
うん、
なんで女連れてくるんやろって不思議な顔してたみたいな、
へ
え、うん、してたね、
うん、
話で。渡鹿野島
これそうそうそう、
うん、
これさ俺の知り合いの作家の人がさ、
うん、
結構最近行ってんのよ。
おおはいはい。
で未だにやってんのかなと思って、
うん、
売春を、
うん、
で調べていって、
うん、
でそこで何着いたらさ、
うん、
本当に RPG のさ、
うん、
最初の街みたいに、
うん、
着いたところに一人町民みたいな人がいるんだよ、
はい。
でその人に話しかけて、
ここは渡鹿野島さ、
そうそうそう、そんな感じの、
うん、
同じフレーズしか言わないみたいな人に聞いたんだって、
はいはい。うん、
いまだにここで売春ってあるんですかって聞いたら、
うん、
君そういうの興味あるみたいな感じのことで言われて、うんうん、でありますって言ったら、
うん、
じゃああそこのコンビニに行ってみなみたいな言われる。
え、全然村人 A じゃなくてきちんとイベントに関係ある人
だった、うん、そうそう関係ある人だった、うん、でそのコンビニかどっか行って、
うん、
でその店長みたいな人働いてる人の話聞いたら、うん、そう、 そういうの興味あんのみたいな、うん、でじゃあ、あそこの奥にある喫茶店に行ってみなって言われて、
なんでそれ面白い。
でまた喫茶店の方行って、
うん、
で話聞いて、ですいませんコンビニの方で言われたんですけどみたいな言って話したら、
うん、
何時にここに来なっていうのを言われて、
はい、
でそこに時間指定された、
うん、
まあとある場所があるんだけど、
うん、
そこは言わないけどね、
うんうん、
場所があって、でそこに何時に来なっていうのだけ伝えられて、うん、で実際にそこ行ったら、
うん、
そこにその時間帯になったら、
うん、
車に乗ってきた女性陣が何人か降りてきて、
うん、
でそこからそのどうするみたいな感じの
それは
システム
に選べるってことですか。何人でもだし一人でも
選べる、
うんうん、
っていう感じのシステムでまだ残ってるっていう。
行ったんすかその人は。
あ、それ
女性と
そこまで行って、で帰んなきゃいけない時間があったから、
はい、
結局それは買わなかったんだけど、
うん、
そこまではもう行ったっつった。
怒られそうやな。いやもう帰る時間なんで
ちょっと。あ、そうそうそう。
は何のため呼んだんやみたいな。
いやまあそうよね。
あと失礼な話なんですけど、
うん、
どういうぐらいのレベルの人が来るんでしょうね。だってさ、普通に働こうと思ったらさ、それこそ町で働いた方が絶対にお金儲けられるじゃん、うん、島まで渡ってそこで働くってなんかすごい問題を起こしてそこでしか働けないのか、
うん、あ、なんかね、確かそんなに年はいってなかったっつって、ちゃんと若い人だったっつって。
じゃあなんでそこでって
思っちゃう。理由があるんだよ。
うん、まあ、そうですよね、
うん、そうっていう話でしたよ。
へえ。
そう、それがなんかその、うん、たまたまさあ話しかけた人がその人 A じゃん、村人 A がいたじゃん、うんうん、
たまたまね。
それが本当に毎日いるのか分かんないんだけど、うん、ただここ近年、うん、そこの島って観光事業にすごい力入れて、
そうそうそうそう、
カップル用の島みたいにしようとしてんのよ。
そうなんですよ。
だからね、もしかしたら今ね、それを押し出してるってことは、うん、ちょっと表ではあんまり出ないようにしてるかもね、今は。
うん、まあね、
普通だったらそうすると思うよ、
うん
うん、
そうね、
っていう、うん、
だってそういう怖さも、怖いっていう側面もあるとさ、
うん、
あの普通のカップルがいたとしたらね、
うん、
その事業が怖いとかじゃなくて、
うん、
カップルがいて怖いなって思う、そういう側面もあったらさ、
うん、
観光地にできないもんね。
そうで、これ本当に数年なのよ、ここ、
うん、
最近カップルっぽくしてこうっていう、
うん、
あのスタイルにしてるそうなんで、
うんうん
うん、いやどっかにはでもあると思うけどね、
うん、
ちょっとだからタイミング合えば行ってみたいなと思うんだけど。
そうね、
うん、まあそんな話聞きました。
はい、
はい、
ありがとうございます。
ということです。いろいろお便り、ありがとうございます、はい、じゃあ今回はこれまでいきますかね。
はい、
はい、我々ツイッターやっております。都市ボーイズで検索すると出てきます。都市ボーイズの最新情報などはそちらで出てください。ブログもございます。過去のアーカイブはそちらで行けます、
はい。
さらに、都市ボーイズメールございます。都市ボーイズ02@gmail.com。toshiboys02@gmail.com。こちらご意見、ご要望、お便りお願いします。お仕事ご依頼は、都市ボーイズホームページの方、問い合わせフォームありますので、そちらにお願いします。以上で。
はい。
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。